リトルフォレストラジオ。この番組は27歳フリーランスである私森かなでが世の中のつぶやきとともにおしゃべりする音声プログラムです。ファインジュエリーブランドビスタ&コーの提供でお送りします。皆様1週間ぶりでございますが、いかがお過ごしでしょうか。私はですね、なんか今まで会ったことのないような方に会ったりとか、まあ、友達じゃないような人とかずっと仲いい友達じゃなくて初めて会う人とかに会ったりとかして、結構ね、5人ぐらいに会って喋ったりとかしましたね。なかなかないんですよ、私こういうこと。あんまりね、その友達を増やしたいみたいな積極性も特にないし、まあ、人と話すのは割と好きだし、人の話聞くのも好きだからなんだけど、まあ特に交友関係をガツガツ広げるタイプではないんだけど、でもたまたまそういうことが重なっていろんな人に会って喋ったりとかして、やっぱ人間って本当面白いなと思って、一人一人になんかドラマがあって、その人にしかないその人生のがあるわけじゃない。当たり前なんだけどさ、こう人に会って話すたびにそういうことを思ったりとかして宇宙を感じました。めちゃめちゃ。皆さんはなんかこの1週間で宇宙を感じましたか？宇宙を感じるってすごいさ抽象的な表現なんだけど、私はね結構宇宙を感じるんですよ、日常で。なんか地球って小さいなとか人間って小さいなみたいな、今朝もたまたまそういう話をしてたから、ちょっと今頭の中は広大な、ユニバースが広がっているんですけど、まあこのポッドキャストもね、宇宙から見たらね、もう塵みたいなものなんだけど、まあ所詮人間なんてそんなものだから、もう本当になんかそれぐらいの感覚で生きていった方が結構楽になったりとかする時もあるので、おすすめです。ちっぽけな自分っていう感じで生きていくのは。今週はですね、テーマとして10代の自分に伝えたい3つのことという題材でおしゃべりしたいと思います。なんか先週とか先々週も似たような感じの話をしたと思うんだよね。私は今27なんですが、26歳より27歳がいいし、27よりきっと28の方が良くなっていくんじゃないっていうか、生きやすいんじゃないみたいな話をした気がするんだけど、今週は自分の10代に言いたいことっていうテーマで話していこうと思います。でこれはもちろん自分の10代にも言いたいんだけど、もし今リスナーさんの中で例えば高校生とか大学1年生とかだと19とかなのかながいたら、なんかこう一個の参考にしてもらえたらいいのかなって思いますね。でもね、まあちょっといいやなんか今だからさ言えるじゃない、10代にいろんなことを。でも、まあ、10代の時の自分がこれを聞いてどう思うかは正直私にはもう分かりません。はい、きっとね、なんかそんなこと言われたって思うに決まっている気もするんですが、私がもし今10代の自分に会って話すことが3つあるとしたら、結構ね3つともちょっと似てるんだけど、1個目はもっと広い世界あるよって言いたいなと思います。なんか10代ってさ、どう頑張っても多分生きてる世界って めちゃめちゃ狭いと思うんだよね。でそれはしょうがないことでもあって、毎日学校に通ってさ、同じ学校の中の同じクラスの同じ友達と過ごすわけじゃん。でクラス替えがあったとしてもだよ、クラス替えがあったとしても所詮さ同じ学校の中でこうなんかちょこちょこちょこってさ人が入れ替わるみたいな程度だし、たまに外に行ったとしてもさ、まあ例えば学校の遠足とかなんかそういう行事でちょっと外に行ったり、あとはまあ週末家族とのお出かけで外行ったり、まあ習い事してたらそれやったりとか、なんかねその程度なんだよね。でどうしてもさ自分の存在っていうのがその世界の中の自分みたいな感じで限定されてたり、その中のそのグループの中の自分の振る舞いとか、なんだろう、立場とか、そういう感じになっていきがちだなと思ったんだけど、なんかなんだろうな、これはさ言って効果あるかどうかは置いといて、とにかく今の自分が言いたいのは、本当に世界は広いから、あんたの今見てるその世界はもういかに、なんだろうな、なんか檻の中の動物園の檻の中の動物以下のコミュニティと思った方がいい。まださ動物の方がさ、動物園の動物の方がさ、コミュニティは狭いけど毎日違う人がさ見に来たりとかさするじゃない。そう、檻の中の動物、動物園の動物と同じぐらい狭い世界で生きているってことを知った方がいいって言うかな。なんかそのそういうことをさ言ってくれる大人が誰もいなかったんだよね。だから頑張ってその中でどうにか生きていくために考えようとか思うんだけど、そうじゃない。もう多分ね、その中でどんなにうまくやったって、なんかそれって大人になってからまた全然さ、また同じコミュニティで同じ中でうまくやってみたいなことの繰り返しなんだけど、そうじゃなくてもう自分を広げていくしかないんだよね、やれることって。だからあ、この世界ってすごい狭いんだなってことを自分で理解して、で自分でいや、もっと広い世界があって、自分はそっちにもっと見たいって意識を変えていかないと多分無理だったなってすごい今なら冷静に思うから、それを言ってあげたいかなって思いました。まずは2つ目、これちょっと似てるんだけど、自分を縛ってるものから解放してあげてほしいって言いたいですね。あの10代の時ってさどうだったかって本当にね人それぞれ違うと思うの。皆さんはどうですか？10代の時はどんな感じで生きていたというか、何がその自分のなんだろうな軸だったかっていうのは人によって全然違うと思うのね。で私は、まあ、とにかくいつもこう前も何回か言ったことあるんだけど、すごく勉強させる学校だったから、やっぱりその学力っていうのがその学校の評価のベースだったの。もうできて当たり前だし努力して当たり前みたいな世界で、周りも本当にできる子が多かったし、なんか前岡田敏夫さんってあの YouTube やってる方がいらっしゃるんですけど、オタクのなんて言うんだっけ、神ゴッド3かゴッド7だかなんかわかんないけどに入ってるらしい方が、いろんな悩み相談とかをこう悩みに乗るみたいななんか企画があるんだけど、なんかその中であのそういう感じの番組の中で、努力できるのも才能だって言ってて、それはね結構その通りだなって思うんだけど、そもそも努力っていうか、多分まあ継続して何かやるとかさ、目標に向かって頑張るみたいなことって才能の一個だから、その全員が平等にできるわけじゃないから、誰もが努力したら必ずできるっていうわけじゃない。でもだからその 努力自体がさもう才能だからさ、できる人はやったらいいと思うんだけど、それができない人には必ず別の方法っていうのがあって、みんながみんな泥臭く頑張るっていうことが正解じゃないっていうことはなんかもう証明されているらしい。なんか遺伝子レベルで決まってるらしいだよね。でなんかなるほどなとその時すごく思って、でその確かにそれはすごくあるなってその時に思って、私もすごく結構頑張れるタイプなんだけど、そのジャンルによるんだよね。なんかこれに関してはすごく頑張れるし、やって楽しいし、なんか人から見てえそんなにって思われるぐらい努力ができることもあるんだけど、全く頑張れないこともあって、いやなんかそんなのさやればいいじゃんとか言われるんだけど、いやもう無理なんだよね、もう本当に無理なのっていうことがあったりとかするわけで、その本当にだからね、それは頑張るポイントっていうのさえ人によって違うし、頑張り方も人によって違うから、なんか成功法っていうのは存在しないと思っているんですけど、まあそういう今ならね、そういうふうに理解をするんだけど、10代の時の自分にも同じこと言ってあげたくて、その多分勉強とかも私は頑張ってできるタイプではあったと思うんだけど、もうその時に何だろうな、それをや頑張ったら多分できるんだけど、そこに 100% のエネルギーがもう奪われてしまって、他のことが全くできなくなっちゃうんだよ。そうすると、でもね、今なったら、今の私が10代の自分に言うんだったら、そこをそんなに頑張るポイントじゃないって言いたい。で、結果その高校時代に頑張ったことっていうのは全く無駄だとは思ってないんだけど、でももうちょっと別の道もあったなと思うわけ。なんかそれこそ私多分勉強して何か習得して、それを例えば仕事とかに生かしてバリバリやっていくっていう性格じゃないっていうことに27になって気づいたんだけど、そう、それがもしね10年前の17の時に気づいていたら、全然違う形で人生が展開していったんじゃないかなって思うことはありますね。ちょっとなんかしみじみ一人で思い返しながら喋りましたけど、なんかね、多分なんだろうな、過ごしていた環境とか、まあ行ってた学校とか、まあそのいろんな状況的に、なんだろう、やっぱりどちらかというと恵まれていたし、その中で頑張ったらさ、今の資本主義社会の中でのある種の成功した人生があったかもしれなくて、でなんかやっぱりそれのそういうチャンスをがっつりつかめるタイプの人間も実際いたわけで、でまあでもやっぱりなんかそういう中で10代を過ごせたこと自体は全然良かったかなと思いますね。ただ自分がその中でそこに合わせなきゃって頑張って、なんだろうな、力が入って過ごしてしまったことはもったいなかったなって思う。もっとなんか自分の個性を最初から見出せてたら、なんかね、良かったのかなとか思うけど、多分無理ですね。今自分が10代になったとしても、なかなか難しいなと思う、それに関しては。でも、またちょっと今度ちゃんと、このテーマについて話したいなと思うんだけど、例えばもしね、その10代とか、のお子さんがいるお母さんがこういうポッドキャストを何人かの参考にしてくれる機会があったら、なんかそういう感じの話を子供にしてあげてもいいのかなって思う。だってさ、やっぱりお父さんとかお母さんって社会を見てるわけじゃない。で多分それなりに挫折もしてるし、それなりに成功もしてるし、いろんな経験をしてるわけで、もっとそういう話をしてあげていい、子供に。で、自分の超かっこ悪い話とかもしてほしいって思う、子供だったら。なんかさ、お母さんこういうので超失敗しちゃったんだよね、みたいなのとか。でも、 なんか失敗したけどあれ挑戦して本当良かったと思ってるとか、なんかやってみたらとかじゃなくて自分の経験話してくれる方が結構参考になったりするものなんですよね。なんかアドバイスってさ別に常に求めてるわけじゃないけど、人の話ってさ意外と聞いてる。子供ってなんか例えばさお母さんがどんなに一生懸命話して、なんかでも子供はずっとゲームしてるとかスマホいじってるみたいな状況だったとしても意外と聞き耳立ててること結構あると思うの。だからだしめちゃめちゃ親のことってやっぱ敏感だしよく見てる観察してるから、だからこそなんかこうオープンに自分のことを話してくれるとすごいなんかなんだろう、より信頼感が強まるし、本当にそれを参考にしようって思えるなと思いましたね今。なんかでもこういうテーマはまたちょっと別でね、ちゃんと時間を作って喋りたいなと思います。3つ目ですね、10代の自分に言いたい言葉、ダイエットはしても無駄。これをね言いたいです。これは多分まあ10代女子に多いと思うんだけど、半数以上の人はまあ少なからず経験してんじゃないかなと思うんだけどさ、10代って本当に太りやすくて何しても太るの。もう何食べても太る、食べなくても太る、かといってやけ食いしたらもっと太るみたいな連鎖で、太んない子もいるんだよね。でさ高校ってさ、まあ高校によると思うんだけど、普通の公立高校とか、まあ、私立の高校ってスカートじゃない、制服が。でスカートって足が出るから、やっぱりさ足の細さって一個のさ女子の指標になると思うんです。とか体型とかね、見た目とかもそうだけど、で顔とかはさ、まあメイクしたりとか髪染めたりパーマかけたりとか、まあ校則はあるにせよ多少なんとかなったとしても、体型って1日2日でどうにかなることじゃないから、結構3年間ずっと悩み続けるみたいな現象が起こったりするんだけど、私の場合はですよ、私の場合は高校生の時一番太ってたの、人生で。今より多分10キロは重かったと思う、体重が。で単純にさ体重が重いだけじゃなくって、体型もさ、その例えばずっと勉強してるから基本的に姿勢が悪いし、でただ幸いそこまでスマホが普及してる時代じゃなかった。あーでもね、私だけクラスで最後までガラケーだったタイプの人間だから、そこは逆に良かったなと思うんだけど、でもそれにさ今の子たちはプラスでやっぱりスマホをみんな持ってて SNS やったりとかしてるわけで、そうするとさより比較、自分と比べる対象がいっぱいいるから、多分悩む子はねすごい悩むと思うのね、体型、体重とか肌とかニキビとか、なんだろうな、本当にいろんなこと。あとはやっぱり生理が始まって、そのでも女性ホルモンがすごい不安定だと思うんだよね、10代の時って。で体自体はねすごい健康なんですよ、10代の時っていうのは。体自体はすごく健康だし、そのなんだろうな、多少無理してもリカバリーが効くと思うの、10代の頃っていうのは体が。だけどそんなことどうでもよくて、とにかく痩せたいとかさ、とにかくそのなんだろう、顔のむくみ取りたいとか、まあいろいろあると思うんだけど、で私ももちろんまあ悩みましたし、何やっても痩せないなって思ってたし、でおかしいぐらいお腹が空くの、全く運動してないのになんかめっちゃお腹空いて、しかも甘いものが食べたいの。私の場合はね、ラーメンとかポテトチップスとか、その塩気の強いものには特に惹かれなかったし苦手だったんだよね、なんなら。ただとにかく甘いものが好きだったから、例えば月に1回ぐらいはスタバに行ってフラペチーノを飲んだりとか、なんだろう、チョコ 家にあったチョコを一人で全部食べちゃうとか、あと炭水化物も好きだったから学校のご飯を食べてさらに、売店のパンを買って食べるとか、そんな感じのね。で、今はそれをやっても多分そんなに急に太ったりとかしないと思うんだけど、その当時はちょっと食べただけですごい太ったりとかで、さらに食べても食べてもお腹すくからもう食べ続けちゃう時もあったりとか、なんか本当にその一歩間違えたら過食強食になりやすかったなと思うのね。私はすごいなりやすいタイプだと思うんです。で、まあ、ただそこにまではならなかったのは他にやんなきゃいけないことがあったりとかしたから、まあ、ダンスもやったりしてたし運動もしてたからね、その気が紛れることがあったから良かったんだけど、もしそういうのがなかったらすごくそうなった可能性があったなと思うし、実際10代の拒食過食とかそれに伴ううつっていうのはすごく今増えているんだけど、なんかね、私がね、あくまで個人ですよ、私個人が10代の自分に言いたいのは、ダイエットしても無駄っていうのをすごい言いたいから、その諦めがつかないんだよね。どんなに食べてもさ、もう明日から食べないとかさ、それのループなわけ。一生そういうことやってんだけど、もうね、いい加減3回目ぐらいで気づくべきで、本当はこれなんか多分我慢しても絶対食べるなとか、その食べないって無理だよなとか、今どんなに痩せようと思っても無理だよなとか気づけるぐらいのメンタルがあったらよかったんだけど、まあもちろんそんなものはなく、常に食べては罪悪感を覚え、明日はもうお昼抜きにしようとか、なんだろう、ご飯ちょっとにしようとかってやるんだけど、もちろんそんなことじゃ痩せないし、無駄にお腹空くじゃん。で、無駄にお腹が空いて、もっと食べるみたいな感じのループを永遠に繰り返すっていう感じで、今はね、多分私が10代の時よりもしんどいだろうなって思うのは、いろんなSNS をすぐ見れてしまうから、やっぱりさ、比べるじゃない、スタイルがいい子とかと比べやすい環境。私の時はさ、まだそういうのなかったし、そのまあ所詮クラスのあの子の足いいなぐらいな範囲だったんだけど、今はさ、そういうわけにもいかないんだろうなって思ったりするとしんどいだろうなと思うけど、しょうがないんだよね。本当に10代の時って、これ自分の経験談をベースに話すけど、マジでしょうがなくて、もう無理な、多分ね、本当に無理だったと思う。超ストイックなダイエットして毎日運動しても多分痩せなかったと思うんだよね。脂肪の上に筋肉ついて終わるぐらいな感じ。でもこれは本当に自分の体型がそうだからなんだけど、23か4を過ぎたあたりから勝手に体の、が最適化し始めて、なんかバージョンアップみたいな感じで最適化し始めたで、まあ、自分に必要な脂肪と必要な筋肉はちゃんとあって、でも必要ないものはちゃんと外に出せるようになったの。ただまあそれまでには、自然とそうなっただけじゃなくて、まあなんだろうな、それに伴う努力も多少はしたんだけどね。でも同じぐらい頑張っても多分10代の時には全く効果がなかっただろうから、年齢のせいっていうのもあると思うし、その人に合った体型とかその人に合った食事とかいろいろあるから、なんかそれを冷静に受け止められるようになるにはさ、ある程度の精神年齢が必要で、やっぱね、10代は全て難しいと思う。全てにおいてもうね、難しいと思うんだよね。なんでこれは言いたいですね。ダイエットしてもあんまり意味ないと思うよって自分には言いたい。実際ダイエットして痩せてる友達もいた。私の仲良かった子で、 すごい今ダイエットしててお昼ご飯はこれだけとかってやってる子もいたんだけど、で効果実際ある子もいたんだけど、私は無理だったんですね。そうなので、なんか難しいと思うんだけど、もう諦めて自分の体型管理は、でなんか食べたいものを食べて、で体を動かすっていうのは結構まあ運動神経いい割に関わらずいいと思うんで、なんか高校生とかね、ヨガめっちゃいいと思う。私はヨガはやり始めたの22ぐらいなんだけど、10代の時にヨガをやりたかったってすごく思う。中学生とか高校生がやったらすごいいいなって思うので、なんかもしなんか運動神経関係ないからさ、ヨガって全く、もし興味がある子がいたらぜひ近くのヨガ教室何でもいいと思うのでやって、呼吸法とか瞑想とかやるのはすごいいいなと思いますね。なんか10代ってさ、もう今から7年前になるんだけど、すごく独特な時間だったなって思うし、実際私あんまり記憶がなくて、10代の本当に覚えてないんですよ、昔のことを。だから昔の奏ってこうだったよねって友達に言われても覚えてないことめっちゃ多いの。言ったこととか、え、そんなこと言ったの？みたいな結構あるんだけど、そう、でもまあだからこそ今の自分が冷静に過去の自分に言いたいことはこの3つかなっていう感じです。皆さんはどうです？10代の自分に今なんか言えるとしたら、なんか過去は変えられないって思いがちだけど、私は過去変えられるって思っていて、そのね、過去を変えるっていうのは実際の出来事を変えるとかじゃなくて、その経験が何のためにあったかっていう解釈を今できるっていう意味で変えられると思ってて、でなんかなんだろう、なんであんなことを自分は経験しなきゃいけなかったんだろうみたいなことめちゃめちゃあるけど、なんかそのだんだん、あ、このためだったんだとか、伏線回収みたいなことがあったりとかするから、なんかそういう点でも、まあ自分のなんだろうな、10代のことを覚えてないことがめちゃめちゃ多いんだけど、特徴的な出来事とかさ、すごい嫌だったことは覚えてて、なんであんな風なこと気にしてたんだろうとか、なんであれであんな悩んだだろうって思うんだけど、今となっては、あ、こういうことだったんだとかめっちゃあるの、それが。だからそういう意味で10代の自分に何言いたいかって考えるっていうのを一個のきっかけにして、いろいろ出来事を思い出して、で今それで、いやでもそれはいいんだよそれでとかって言ってあげるっていうのはさ、一個の過去の出来事の解釈をこう今さするっていうことにもなるから、結構ねいいなって思いました。これはね、私が今こうやって喋りながらいろいろ考えている時に思ったんだけど、すごいねいいなと思いました。今日はなんか真面目なテンションで話したけど、ぜひ皆さんもちょっと考えてみてみたら面白いんじゃないかなと思います。この番組では引き続きファッション、美容、食にまつわる情報だけではなく、生き方や考え方などの人生をちょっと楽にする視点もシェアできればと思っています。よかったら Spotify、Apple Podcast などの各種プラットフォームでフォローしてください。Instagram、@かなでもりちゃんもフォローお願いします。この番組を提供してもらっているジュエリーブランド、ピスタ&コーデは、オンラインストアにて使えるクーポンコードを発行しています。すべて小文字のアルファベットでリトルフォレストラジオ、スペースなしで入れていただくと 10% オフでお買い物できます。番組の概要欄にオンラインスタのリンクを貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。今週もおしゃべりにお付き合いいただきありがとうございました。なんかいただいた感想とかもまたちょこちょこ紹介していきたいと思いますので、皆様のメッセージもお待ちしております。ではまた来週。 次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。